エレミア31:1-6。主は言われる。その時私はイスラエルの全部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。剣を逃れて生き残った民は、穴野で恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ、私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。イスラエルの乙女よ、再び私はあなたを立てる。あなたは立てられる。あなたは再び鼓を持って身を飾り、出て行って喜び、楽しむ者と共に踊る。またあなたはブドウの木をサマリアの山に植える。植える者は植えてその実を食べることができる。見守る者がエフライムの山の上に立って、呼ばわる日が来る。立ってシオンに登り、我々の神、主に詣でようと。日本でのことですけれど、高層住宅のつなぎ目に段差ができましたり、その住んでいる人のその部屋のドアが開きにくくなったり、そういうことがありましたので、よく調べてみましたら、なんと基礎工事に手抜きがあったというんですね。で、工事の結果のデータが捏造されていた、偽造されていたということが発覚しました。まあ、そうした建物を購入した人は大変な損害を受けたわけです。で、それをどう保証するのか、またそこに住む人たちの不安をどう解消するのか、まあそんなことで大きな社会問題になっています。同じようなことは10年ほど前もありました。覚えていらっしゃいますか ?2005 年のことです。ある建築士が建物の耐震構造、その計算を偽造したんですね。で、この建築士は建物に使う鉄骨の量が少なくなるような計算結果を出していた。そうしたら、ね、業者に喜んでもらえるでしょ?そして彼のところに仕事がいっぱい回ってきます。まあ、そんなことを考えたんでしょう。でも、その設計によって建てられたその家に住む人はたまったもんじゃありません。ちょっとした地震で崩れてしまわないか、まあ、そんな心配があります。まあ、命の危険だって関係があるわけでしょ。で、こういう不正ですとか、偽造ですとか、ごまかしですとか、そういうことが皆さん昔もあったんでしょうけれども急にこの頃増えたような気がしませんか。それは日本だけでなくってドイツの車のメーカーもそうでしたし他の国々でも同じようだと思います。みんな目先の利益だけを認めまして真実なことはまあどうでもいいじゃないか、それを喜ばなくなってしまった、そういうことがあるんでしょうね。真実が尊ばれない、そういうことは何もそういう、ビルディングの話とか大きな話、社会問題にならなくても身近なところで私たち感じることがあります。例えばですが、人と人との約束が軽く扱われるようになりましたね。はい、返事しますよと言って待っててもいつまで経っても返事が来ない。そういうこと皆さん体験しませんでしたか？業者の人がね、はい、行きますよって言われて、じゃあ、と思うんで、仕事を休んで待ってても、一向に来ない。結局は来なかったっていうことがあるわけで、多かれ少なかれ皆さん体験していらっしゃると思います。で、もちろん私たち人と約束しても、いろんな事情があります。できないことがあります。その時は、ね、ごめんなさい、行けませんがって連絡すればいいわけでしょ。そして、もし連絡できなかったとしても、後でごめんなさいね、そういう一言があれば、まあいいんですけれども、連絡なしにすっぽかされる。で、その後も知らん顔されますと、あの人は最初から約束なんか守る気持ちがなくって、あんなことを言ったのかな、そう、その人を疑ってしまうようなことが起こってくるわけです。で、私がかかっていますクリニックではですね、連絡なしにアポイントメントをすっぽかしますと50ドル罰金払わなきゃいけないんです。で、最初クリニックに行っていろいろ書類をサインするときに ほんの50ドルなんて書いてあったからね、べらぼうだなと思ったんですけれども、まあアポイントメントを取ってもすっぽかす人が多くなったんでしょうね。だからドクターたちもこう、ね、自分のビジネスがちゃんとやっていけなくなると困りますから、それでこういうことにちゃんと書類にサインしろということになったのかもしれません。人の心を大切にするために約束したことは守る、まあ、かつてありましたそういう誠実な態度がいろいろな分野でなくなりかけています。世の中を上手に渡り歩くことができる、そんな人が良い目を見る、そんな時代になっています。けれども皆さん、最終的に祝福を受けるのはやはり真実を求める人です。不正ごまかし、そういうものは皆さんがニュースでご存知のようにやがては明らかになって、本当に大きな損害になってその人に戻ってくるわけです。で、今朝の聖書エレミア書が書かれました時代というのは、ユダの国が北の方ではバビロンが、南の方ではエジプトが、そういう大きな国に両方から攻められて挟み撃ちにされている、脅威にさらされている、そんな時代でした。国がそんなに大変だったらみんなしっかりと社会を守っていかなければいけないのに、国がそんなに大変なのにその社会には不正がはびこっていました。力ある者が力のない者たちから金銭をむしり取り、自分の財産を増やすようなことをしていたのです。神様はこう言われました。エルサレムの巷を行き巡り、見て知るがよい。その広場を訪ねて、公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか探してみよう。あれば私はエルサレムを許す。ところがどうでしょう。現実はこうです。小さいものから大きいものにまで、皆不正な理を貪り、また預言者から祭司に至るまで、皆偽りを行っている。社会に真実が見られないのは、人々が神様への真実をなくしたからです。ユダの人々は誠の神様を知る人たちでした。なのに彼らは自分たちの神様、誠の神様を捨てて外国の神々、偽りの神々に心を寄せました。誠の神を捨てて、どうしてその人の生き方の中に正義が生まれるでしょうか。社会に公平が保たれるでしょうか。人々が神様から離れたためにユダの国が乱れたのです。そして滅亡への道をたどったのです。歴史を振り返ってみると、ほとんどの国が内部の道徳的な乱れ、あるいは政治の腐敗、そういうことから滅びていったことがわかります。ヨーロッパ、アメリカなど信仰に基づいて建てられた国々では、人々の信仰が弱くなっていく、失われていくときに社会にいろんな問題が起こってきています。国が、まあ、大変な状況に陥るわけですね。で、神様はユダの国が滅びないように、幾度も幾度も背信の子供たちを帰れ、私はあなた方の背信を癒す、そう呼びかけてくださったのです。人々に悔い改めを呼びかけてくださったのです。けれども人々は悔い改めを拒みました。間違った生き方をしていて悔い改めを拒むというのは、どんな光をも受け入れないということです。それは人々の心にも社会にも深い闇を招くことになります。神様を知る人が闇の中にとどまっている、これほど残念なことはありません。では神様は悔い改めを拒んだ人々をどうされたのでしょうか。彼らを容赦なく裁かれたのでしょうか。神様がそうなさったとしても誰も文句は言えません。神様は従わなかった者たちを厳しく罰することによってご自分の正義を表すことができるからです。そしてそれによって人々に神様を恐れることを教えることがおできになったのです。でも神様は正義の神であると同時に憐れみと慈しみのお方です。 神様は買ってイスラエルの人々を選びました。私はあなたの神となり、あなたは私の民となると約束されました。そしてダビデを選んで、あなたの子孫は神の民の王となると、そう約束されました。真実な神様はその約束を覚えておられ、それを保護にはされませんでした。神様はその約束のゆえにバビロンに滅ぼされ、バビロンの国に移されたユダの人々をそこから連れ戻し、再び元の場所へ戻されるのです。たとえ神殿が跡形もなく破壊されたとしても、もう一度建て直されます。人々は誠の神様に立ち返り、誠の神様を礼拝する、そんな時がやってくる。今朝の聖書はそのことの預言です。この預言は紀元前538年に実現しています。神様の真実、神様のご自分の約束に対する忠実さ、それがこの預言を成就させたのです。神様は言われます。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。ここで神様はイスラエルをご自分の配偶者に例えていますね。まるで夫が妻を愛するように私はイスラエルを愛してきた。ところが妻であるイスラエルの方はどうでしょう。何度も夫を裏切り、他の男性に走っていったのです。つまり誠の神様を捨てて偶像礼拝にふけりました。それでも神様はイスラエルを待ち続けてくださった。イスラエルに誠意を尽くし続けてくださった。この神様の真実な愛がイスラエルに回復をもたらしたのです。そしてこの同じ愛が私たちをも救うのです。私たちにも注がれているんです。バビロンに囚われていたユダヤの人々が解放されましたように、罪に囚われていた私たちもイエス・キリストによって回復されるのです。ユダの人々が自分の土地に帰っていったように、私たちも誠の神様を信じ、キリストに従って生きる、その本来の生き方へとイエス・キリストによって立ち返ることができるのです。偽物、それはしばらくはこう何か輝いて見えますね。魅力的です。でもいつかはなくなります。しかし皆さん、本物、真実なもの、それは決してなくならないのです。神様の真実は変わることがありません。聖書にこうあります。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。神様は常に真実です。真実であることが神様の本性なんです。本質なんです。神様が真実であるからこそ、神様のことも真実ですから、それは必ず成就します。神様が真実であるからこそ、神様の愛も真実です。それは決して人間の愛のように変わることはないのです。私たちはこの神様の真実によって救われているんです。真実な神様がおられる。だからそこに信仰が生まれます。もし神様が真実でないなら、私たち何も信じることができません。偽りの神々、気まぐれで当てにならない神々には誰も真心からの信頼を寄せませんよね。真実な神様がいらっしゃらなかったら、真実な信仰は絶対に生まれないんです。イワシの頭も信心からという言葉が日本にあります。人間の真心があったら、別に神様は何だっていいんだ、何だって、人間の真心がそれを神様に仕立て上げるんだ、そういうことですね。でも聖書はそう教えていません。真実なものがなかったら、真実な信仰は成り立たないのです。聖書は神様は真実であると言っています。この真実な神様から真実な信仰が生まれたと教えているのです。 実はギリシャ語では神様の真実を表す言葉も私たちのその信仰を表すその信仰も全く同じ言葉、ピスティスという言葉が使われています。つまり信仰とは真実な神様に信頼することです。神様の真実に対して私たちの側の精一杯の真実で答えること、これが信仰です。私はある時、信仰の決断を後回しにしている人から、こんなことを聞きました。その人がこう言ったんですね。信仰を持ったとしても、果たして最後まで信仰を保ち続けられるかどうかわかりません。途中でギブアップしてしまう。そんないい加減な信仰を持つんだったら、最初から信仰を持たない方がいいと思います。そう言いました人は、信仰を真面目に考えていたので、こんな言葉が出たんでしょうけれども、でも同時に信仰を人間の側の真実だけで成り立つもののように考えていました。神様の真実に比べて人間の真実は小さいものです。私たちの精一杯の真実にも何かの不足があります。不純なものが混じることがあります。私にそう言ってくれた人は、やがてその人間の限界というものを素直に認めるようになりました。私の真実といっても限界があるんだ。でも限界のない、変わらない、大きな大きな神様の真実に耐えるのが実は信仰なんだということが分かってくれたのです。自分の真実で自分を支える。そうではなく、神様の真実によって支えられていく。その信仰の一歩を彼は踏み出しました。ヨハネの第一の1の9に、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるとあります。神様は真実で正しいお方であるからとこう言われていますが、神様が真実で正しかったら、私たちの罪不義を見逃すことがなくってお裁きになるんじゃないんでしょうか。なんで真実で正しいから許されると書いてあるんでしょうか。私は最初ここを読んだ時にそう疑問を思いました。でもよく考えていますと、神様の真実には愛が含まれています。憐れみが含まれています。恵みが含まれています。神様はイエス・キリストの贖いのゆえに私たちを許すと約束された、その約束の言葉に真実なんです。そのゆえに私たちの罪を許してくださる。これが神が真実からだから許してくださるという、そこでつながっているのだと思います。罪の許しもまた神様の真実に基づいているのです。そしてそれは神様の真実に基づいているゆえに確かなものです。神様は罪を許してくださるだけではありません。私たちを罪から清めてくださり、私たちをより神様の真実に近づけてくださるのです。自分の罪を認める者が罪を許される。自分の不真実を正直に認める者が真実なものにされていく。自分の無力を求める者が強められていく。自分の不完全さを認める者が完全なものにされていく。聖書にはそんな逆説がたくさんたくさんあります。信仰生活は何の失敗もない真実一路の生活ではないのです。誘惑も試練もつまずきも迷いもあります。自分の不真実さを思い知らせる時が数多くあるでしょう。しかし神様はそんな私たちに常に真実です。その度に私たちは神様の真実に信頼していく。そしてその信頼によって私たちも真実なものへと変えられていくのです。私たちはこの神様への真実への応答をアーメンという言葉で言い表します。アーメン。これは真実その通りですという意味ですね。お祈りの最後にアーメンと言いますのは、今の私は真心からお祈りしました。そういう意味です。 力強く麗しい言葉です。しかし時によってはアーメンと言いにくい時があります。祈っていながらも本当に神様がこの祈りに聞いてくださるんだろうかという確信が持てない時があります。また他の人が捧げたお祈りがあまりにも立派に聞こえまして、私はあんなふうにお祈りできないというふうに感じる時だってきっとあると思います。で、主の祈りの最後はアーメンですね。自分の心がこの主の祈りについていけない時が時としてありませんか？他の人のお祈りが立派なんだったら、イエス様が授けてくださった祈り最高に立派だと思いますよ。この完璧なお祈りに私の心がついていかない、なんか口先だけで主の祈りを祈ってしまったなぁと感じる時があると思います。でもそんな時でも私たちを臆せずに、アーメンと大きな声で唱えましょう。たとえ自分の真実が足らなかったとしても、神様は神様の真実のゆえにその祈りを聞いてくださるんです。そう信じて神様の真実、神様のアーメンに耐えります。そういう意味、信頼を込めてアーメンと唱えていきたい。そのように主の祈りをこれからも捧げていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。真実な神様、あなたはその変わらない真実で私たちを救ってくださいました。私たちの目を常にあなたの真実に向けさせてください。あなたの真実なお言葉にアーメンと答え、主が授けてくださった祈りを心からアーメンと唱えて祈るものとしてください。アーメンであるお方、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。